10月12日、イサク、創世記26章、一節から五節。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクは、ゲラルのペリシテ人の王、アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへ下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。アーメン。御言葉を聞いていく中で、この福音は私に適応しなければいけません。また、私たちは今までイエス様をたくさん信じてきましたが、たくさん信じた人たちは、この御言葉を聞くときに、この御言葉を再解釈されなければいけません。今まで私たちの中に違うものがたくさん入ってしまっているためにです。アブラハムと言いますと、皆さんどのように考えられるでしょうか？私は、どのように適応するかと言いますと、私はこの時代、神様は私をアブラハムとして見せてくださったんだな。だとしたらアブラハムに約束されたこの御言葉はまさに私に言われている御言葉なんだな。この適応ということはとても重要です。私が祝福の源なんだな。私を通して全ての民族が祝福を受けるんだな。神様が今まで福音の中で私をこう自体モーセとして見せてくださったな。そうだと。モーセが本当に完全な福音、完全な契約の中にいたためにエジプトの問題ではなかった。これがです。皆さん自身はこの御言葉を聞く中で、それをただ参考されてはいけません。絶対この御言葉は、皆さん各自与えて、御言葉であることを信じてください。それはアーメンとして、皆さんが信仰と結びつけられながら、信仰によって聞くと、そのままそのようになります。私は最初、あ、そうだ、祝福の源。信仰せずアブラハムに言われていることなんだな、それに考えていました。しかし私が福音を続けて聞く中で、ある日、あ、そうではない、私がまさにアブラハムなんだということ。私はこの時代、信仰の先祖ということ。何か神様が私を通してアブラハムの信仰を見ることを願っている。だからこれをただで考えたり、またこれをないがしろしてはいけません。この御言葉を続けて聞きながら、悟りながらです。そのようにしたら信仰が来るようになります。この信仰を開き始めたら実際的に信じた時から働きが起こるようになります。また、これをただで聞いてはいけません。皆さん、そのようにしてしまったら、適応できません。だとしたらいつも皆さんその場に止まっているしかありません。だから皆さん、いつも同じようなことを言うのではないかと紛らわしくなってしまいます。同じことではありません。これを悟ることはできなく、アブラハムは創世記、十二章一節から三節を祝福の源、あなたを通してすべての民族は祝福を受ける。そのことを悟るのにアブラハムは25年かかりました。モーセは80年間かかりました。これは簡単なことではありません。悟ったらその時から終わります。なぜ終わるでしょうか？私たちはイエス様を信じて関わらず、飢饉が来ることがあります。これを知っておられなければいけません。飢饉が来た時にアブラハムはどのようにしたかということです。優れてくださないでしょうか？アブラハムはカナの地に行ったらまた神様現れ、神様は直接神様の御声を聞かせてくださいました。この地をあなたに与える。神様が現れてカルデアウル、神様が現れ、このカナンタン、ソーダリならこの地を与えると。ソーダリならアブラハムはとても感謝して、その場で祭壇を築きました。それでいいではないでしょうか。しかし見てください。ものすごい祝福の源という身分を持ち、主が共に おられる祝福しか、受けるしかない、その人は飢饉の前で揺れてしまいました。私が見るとき、アブラハムは愚かだった。幼かった。そのように見るだけではなく、アブラハムの時、去年が来ました。この危険が来た時に、ここで、どのような対策しなければいけないでしょうか。もうすでにこの人は、危険が来たら何を考えるでしょうか。すぐに。夜中に行きたくなりました。エジプトにです。ここにいたらただ死んでしまう。イサクも同じでした。自分の父とです。どれぐらい息子を愛したでしょうか。100歳で生まれましたが、 イサク、私が大きく騙されたことある。神様がカルディア、ウルから見された時に、神様は私にこれに約束され、示しに行けば私は婚姻的な祝福を与えと言われましたが、その地に泊まっていたら神様は祝福を与えと言われました。私は騙されてしまった。私は騙されてしまい、あなたの母とエジプトに行って、妻を奪われてしまい、そのような恥ずかしい目あった、そのように言わなかったでしょうか。私はそのように言ったと見ています。まず私たちは信じた者として、この時代アブラハムを召されたとしたら、アブラハムのこのような失敗、幼いことを見なければいけないではないでしょうか。自分の父と同じようにエジプトに行こうとしました。これは何でしょうか。一言で言って。神様は信じていますが、神様より世の中をもっと頼っているということです。私は今まで生きてきて世の中の法則通りに、方式通りに生きているということです。理解できません。イサクは、アブラハムが完全な福音を与えて、悟った時に与えてくださいました。だとしたら、イサクは、アブラハムの下で完全な福音を見ていたということです。しかし、イサクは、狂念の前で崩れてしまいました。今、皆さんも知っている通りに、アメリカの経済を入れているために、日本、世界、アイルランドは、国家が不渡りになりました。これは他のことではありません。だとしたら私たちはどのようになるでしょうか。神様を信じている人たちも共に売れなければいけないかということです。よく考えなければいけません。そうなかったら、ただ、言わないことを言ってしまいます。私は現場をたくさん見ます。タクシーの運転手たちは、口を揃えて口からもう生きていくことはできない。そのように言っています。もう、口を揃えてそのように言っています。また、ビジネスをしている人は最近お金がないとか、今、そのように完全不信仰の中に陥っていっています。そうでしょうか？そうではないではないでしょうか？どれぐらい幼かったでしょうか？期限が来たんですけども、神様、契約の中に行ったら神様祝福してくださると、少し待てばよかったではないでしょうか？しかしその瞬間を乗り越えられませんでした。だから神様が残念に思われ現れました。またどこに今行こうとしているのか？今あなたはどのような人か？あなたはなぜそんな、愚かなことをするのか。私は示し地、契約の地。あなたが本当にイエス様を信じ、契約の中にいれば、あなたがこの地に滞在していれば、あなたがこの契約の中にいさえすればということです。私はあなたと共にいて、私はあなたに祝福を与え、このすべての地をあなたとあなたと一緒に与えると言われました。私はあなたの父、アブラハムに誓った約束を成し遂げると言われました。これを見てください。神様が現れ、エジプトに行くなと。なぜあなたは契約の民が、世の中で今と同じ世の中を見上げ、世の中を頼っているのかということです。皆さん絶対ここに騙されてはいけません。神様は早く帰らなければいけません。私たちは世の中の背景ではなく、私たちは天の御国の民です。道屋たちはこの世を頼り、世の中の背景を準備しています。私たちはそれにしてはいけません。イエス様を信じた人たちが、一番生きていくことはいけません。偉大な、神様を信じずに、いつも世の中を見ています。だとしたら神様何でしょうか？あなたの父をよく見たではないかと。イサクは見ていました。自分の父が100歳、自分を受け、その後、アブラハムは根源的な祝福はそのまま事実として現れました。老年どれぐらいたくさんの祝福を受けたでしょうか？それからもう不信仰はありませんでした。あなたの父の契約を見たではないか？あなたの父に与えたその祝福の根源的な祝福をあなたにそのまま与えると、そのようなことを見たではないでしょうか？なぜかというと、アブラハムは、自分の息子、イサクをモリアの山に捧げたときに、あなたが本当私を信じていることを分かったと神様はその時から言われました。その後から、アブラハムには不信仰はありませんでした。その下で育ったイサクはです。なぜそのようなことをすることができるでしょうか。創世記26の1節から5節、また創世記12章1節から3節です。だから、私たちは事実として悟らなければいけないことは、私は誰かということです。私は契約の民。あなたは誰かということです。アイデンティティです。祝福の源だということです。危機が来たとしても祝福の源です。神様は危機で、神様の力がなされなかったとしたら、神様、私たちは信じるのは神様ではないではないでしょうか。言ってみると、現物言ってみると、危機は誰が与えているでしょうか。神様が与えられています。しかし、私たちは神様を信じながらも、すべて私たちの現場の前で崩れてはいけないではないでしょうか。で皆さん、この福音の御言葉、本当に私はそうです。私が、聞いながらもこの御言葉を本当に信じている人はいるか、本当にこれは本当に信じれるのかと、神様の特別な恵みを悟わせてくださらなかったら絶対これは信じれません。だから今週、イサクを一度考えてみてください。先週、アブラハムのメッセージをしながら、 私は誠に感傷しました。アベルのメッセージを3回しました。またノアのメッセージを3回して、またアブラハムのメッセージを、イエンボクセス、私が総天祈祷会でしました。まず私が総天祈祷会のメッセージは、今ものすごいメッセージが出てきています。さっきかというと、今リュウガスボイ先生はレムズ7人を通してメッセージが出てきています。私は神様の恵みを受け、聖書を見て、まで契約の中にいた全ての人物を通して創世記から続けていきます。そのような中で、これをただ過ぎ去っているでしょうか。アブラハムと言ったら、アブラハムの結論を持っていかなきゃいけないではないでしょうか。イサクだったらそうだと。イサクだったらそのような自主的な答えていかなければいけないではないでしょうか。そのようにしなければいけません。だから私たちはイサクを見てください。イサクは、神様、イサクとして何を見せてくださっているでしょうか。人間の根本を見せてくださっています。続けて契約を失敗してしまったために、神様がアブラハムに契約が全てだということ、女の子孫の契約が全てだということを見せるためにアブラハムを召されました。契約の中にいるものは神様の公益的な祝福を与えてくださり、またあなたと全ての民族が祝福を受けることを見せてくださることは、アブラハムです。アブラハムは特別な人ではなかったのではないでしょうか。これ今、イサクとして何を言われているでしょうか。私たちは創造主ではないということです。自ら存在することができるような存在ではありません。私たちは創造主、神様の恵みだけによって生きる被造物だということです。私どれが悟ったでしょうか。子供が親がいなくても存在はできます。私、神様にあって恵みの中に入った後に、私たち人間は被造物として、創造主の恵みだけによって正常的な生き方ができるということです。何もなくても平安を味わうことができます。お金がなくても平安を味わえるでしょうか。出世して平安を味わうことができるでしょうか。不安です。見てください。総理、またキム・ヨンチョルとか、名前も似ていますが、自殺しました。また、妻に申し訳ありません。ごめんなさいとそのように言いました。そのような人どこにでしょうか。お金、7000万、8000万だったら、なんとか返せばいいではないでしょうか。そのように、見てください。意味がありません。本当に皆さんこれからよく死ななければいけません。適当にしてしまったら、また、私たちはエジプトに下っていってしまいます。これから目に見える、見えない、創造主。神様は人間を唯一神様の形に創造され、被造物唯一の中で、神様の形として、そして動物とは違います。被造物は人間は神様の恵みだけによって生きるように創造されています。これを知っておられなければいけません。恵みだけによって生きるに人間です。だから神様が恵みによって生きる祝福とは何でしょうか。御言葉の中に言うときです。御言葉の中です。これを言っています。あなたが契約の中で、善悪を知識の契約の中にいれば、あなた神様の形として創造し、神様の恵みと祝福の中で生きることができると言っています。だからどれが重要でしょうか。なぜ神様はイサクにまたこのことを言っているでしょうか。創世記12章1節から3節です。契約の中にいなければいけない。来られるメシア、イエス様を知らなければいけない。あなたその中にいてこそ、あなたは生き物を乗り越え、すべての祝福があるということです。他のことを言っているわけではありません。見てください。なぜ呪いが来たでしょうか。なぜ人間にこのような悲惨な呪いが来たでしょうか。御言葉を話しているために、離れているためです。他のことではありません。御言葉を離れているためにそうです。少しアブラハムがカナンの地に行きましたが、この契約を少し逃してしまったために、契約を失ったためにどこに行ったでしょうか。世の中に、また自分の妻も奪われてしまいました。どれぐらい恥ずかしさにあって、不安だったでしょうか。私は手に握れ、目に見えることはなく、皆さんが契約の中にいること自体が幸せです。これが平安です。皆さん契約を薄くしてしまい、神様の内側をして、世の中に取り返せ、どれぐらい不安でしょうか。世の中であらゆることを今言っているじゃないですか。生きることはできないと。世の中の終末の時代が来たと。見てください。御言葉を離れてしまったのは呪いです。人はなぜ呪いでしょうか。アダムの子孫がアダムを犯した邪悪知識の木の実のために、生きていくこと自体が呪いです。だから、アダムが罪を犯した後に、アダム自身、存在が呪いだためには、アダムのためにこの地が呪われてしまいました。農業してうまくいくでしょうか。あなたは生涯汗をかかなければいけない呪いではないでしょうか。平安として楽に生きる人間がそのようになって生きていくことができるでしょうか。ご飯一杯食べるのどれぐらい大変でしょうか。あなたは生涯苦労して、そして あなたは血へ使えたから血に戻らなければいけないと。見てください。これただのことではありません。神様は私たちを愛してくださり、もう一度恵みの中に、もう一度神様の形として入っていく道を当ててくださったことを信じてください。これが福音です。福音とは何でしょうか？良い知らせです。他の道がないということです。私たちがもう一度呪いから、敵の手から、死から、世の中から抜け出し、神様の形を回復されながら、神様の恵みの中に入る道を開いてくださいました。その道がキリストであることを信じてください。私は道であり、真理であり、命です。私を通していけば誰一人罪の元に来ることはできません。道です。他のことはありません。だとしたら見てください。神様は分かず、罪のために呪いを受けている人たちを見てみましょう。代表的な人物誰でしょうか？カインです。カインは、アダムに確かに創世記3章15節の契約を神様は与えられました。しかし父、アダムの言うことは聞かなかったでしょうか？自分の息子カイン、アベルに言ったと思います。しかしカインは悟ることはできずにないがしろにしました。だから彼はドゥガネッシュに来たでしょうか？しかし一生懸命してはいけません。すでにカイン自体が、イエス様を信じていないために、会員自体が呪いです。ぶつかってくる呪いを防ぐことができませんでした。常にサタンに囚われているために、自分の弟を殺し、殺人者となってしまいました。人というのは恐ろしいです。人というのは霊的な存在のために、神様の形で、神様と共に時には、人間ほど、そのような高尚な人はいません。とても、清く愛の存在です。人間はもともと神様の形に似ています。しかし神様は何か悪い霊が取り付いたために、掌握したために他の道はありません。今人たちは繁栄し豊かになりましたノアの時代。しかし何がぶつかってきたでしょうか？ネフィリムです。今、悪霊を体験し偶像を使えているためにどんなことが起こったでしょうか？神様が引き渡されてしまいました。消失したそのまま。だから、罪が増大したと言っているのは何でしょうか？堕落し、淫乱をし。結局、神様は人間を作られたことを悔やまれ、水の審判を与えたのは何でしょうか？神様は創造主であられます。私たちはただ、人生をただで生きていくでしょうか？よく考えてみてください。また、見てください。ノアの人だけ生きたら、この契約を逃してはいけません。またノアの人たちはまた契約を逃してしまい、それに必要はない。私たちはなぜ神様は神様というのか、私たちの力を合わせ、私たちの名を出そう。そのように、これはバベル塔です。バベル塔だったら生きていくことはできるでしょうか？アメリカが、この時代最高の国です。最高の経済大国であり、人材大国で、しかし見てください。世界の経済、これから、韓国と日本と中国が、世界の経済を牛耳ることができると、そのような内容を見て一理がありました。アメリカはそれほど強国になったことは何でしょうか？福音のためにです。ただ、神様だけを信じると言った国です。まずそして、教会を建てて宣教した国です。だから神様はそこを建てられました。しかし私は知っている限り今、この福音がどこに行っているでしょうか？大韓民国に入ってくるときに、韓国から入ってきました。しかし今、韓国の教会は、今、失われてて、今、世界で一番福音を上かわいて、また、歓迎している国が中国です。どれぐらい今上かわいてでしょうか？神様今、中国を通して世界福音化をされるのではないかと。しかし、まだ韓国も、なくなるかと、そのように思ったときに、タラッパのために行かされました。今、中国、また、私は福音を持っていかなかったら死んでしまいます。日本も同じではないでしょうか。来週私は日本に行かなければいけませんが、私が悪霊、今何でしょうか。これから、韓国は世界経済になることは何でしょうか。福音運動を、運動団に神様を掴んでいてくださることを信じてください。人たちを見てください。いつも、自分は好きですけど、だけど、大韓民国はこのように、まだなっていっていることを見てみますと、福音のためにです。そしてローマ世界です。福音であったら、また、ヨーロッパが世界に、 また福音を得たらアメリカは世界にそのように働くことを指示します。私はこれを感じています。私は福音を持って動いたためにお金も人も全てついてきています。本当です。私は福音をこれほど偉大なことを知りませんでした。神様の感謝はそれしかありません。だからイエス様を信じた人たちは熱心にしたとしてもできませんし、悪霊に使えてもダメです。また、バベルとお金、成功を持ってもできないということです。だから皆さん、よく考えてください。今、神様がです。私たちが神様の民であり、気になったとしても私たちは心配あります。私たちは神様の恵みによって生きる人です。恵みの中にいる人たちは、飢饉が来たとしても神様がその飢饉を乗り越えることができる恵みの祝福を与えてくださることを信じてください。必ずそうです、皆さん。私が確信しています。IMF がぶつかってきたときに、私はここに信仰が来ました。IMF? 神様を信じてた。また契約の民、また、ちょうどその時はタラッパンの働きが起こっていた時でした。だから生徒の方々に言いました。皆さん私の言うことをよく聞いてください。皆さん今 IMF を乗り越えることができるメッセージを私がします。そのように私は確かに言いました。皆さん IMF であっても大丈夫です。産業は崩れてもまた職場で組み合っても大丈夫です。私はマナーを食べなければいけません。この時に神様はどのように私たちを食べさせてくれるか見ましょうと。そして産業崩れて職場、離れてしまった人たちのお金を集めて食べさせる教会ではありませんと祈りましょうと言って、また教育者を集めて、私たちは借金をしてまでも謝礼をもらうことはできないと。生徒も難しさというか、私たちも同じことを受けよう。IMF が終わるまで、神様くださるまで私たちは受けないと。私もそのように言って、その時謝礼費用を切りました。それもいつまでかもわかりませんでした。しかしとても呆れるほどのことです。その10月ぐらいに始めたんですが、しかしその次の年の1月から1回も謝礼金が消えたことあります。それは何でしょうか。神様は生徒に IMF の祝福してくださり、謝礼金が出ることができるように生徒の方と祝福してくださいました。また全て過ぎ去りましたが、どのようなことが起こったか分かるでしょうか。牧師先生の言ってることはそうでしたと。牧師先生、産業崩れ、商売がうまくいかずに、職場をクビになったとしても、もっとその前よりもご飯をよく食べましたと。それは何を言ってるでしょうか。じゃあ、講談で皆さん、IMF が来ました。注意してください。大変なことになりました。ご飯食べなくなりました。そのように言っていたら、もう完全に、ひっくり返ってたと思います。何が信仰でしょうか。私たちは主を信じています。すべてことは主の御手の中にあることを信じてください。今、金融危機と言っていますが、私たちは関係ありません。信じることを願います。本当に信じてみてください。信じた通りの働きが起こることは信じてください。私たちは神様を信じながらも、見てください。危機は来ましたが、そうではなかったのは何でしょうか。なぜ私たち信じている人たちにこのような危機が来るでしょうか。契約が薄くなってしまっているためにです。契約が薄くなっているために、ここに引っかかってしまっているということです。一度見てください。アブラハムに、確かな契約を与えてくださいました。祝福の源的な祝福は与えると言われました。これが薄くなってしまったためにぶつかってきたものは基金でした。同じです。自分の息子イサクもです。皆さん絶対に、私は皆さん、私を理解できないかもしれません。今私がたくさんの教育者、宣教師、また地教会堂、本部の仕事、今することはたくさんあります。ある面で見たら、私は今回常任委員会、また、していますが、劉先生にくっついていっています。しかし、私はとても不思議です。今、笑いながら、います。全く心配もしていません。なぜでしょうか。服の中に入っていたためです。神様与えてくださります。私は手を出す人はないほど、神様は正確に、完璧に与えてくださっていることを信じてください。どれぐらいで神様を与えてくださっているでしょうか。私はこのように生きていっていいのかと。もしこのように、言い方で生きていたら天国に行く必要もないんではないかと思うほどです。本当にです。内腹の中に入ってきたら平安があり、恵みがあり、神様の働きを見るかわかるでしょうか。そういうことは何でしょうか。いつも福音を聞きます。車に乗ってもまた聞いて聞いて聞いて聖書を読んで祈り、それだけをしていますが、すべて働きが起こっています。それでもできない人たちは祈らなくてもいいですし、聖書も見ずにテープを聞かなくていいです。そのようにしてない人たちは、 そして世の中で頭を使って苦労しなければいけません。見てください、神様は何でしょうか。あなたは今何を言っているのか。今あなたが、私が示す地へ、そう地にいれば、その中にいれば、私はあなたと共にいて、あなたに祝福を与えるではないかと。それでありながら、あなたたちに約束されたその約束を私が成し遂げるではないか。今このことを言ってないでしょうか、創世記26章は。皆さんよく考えなければいけません。だから福音を適用しなさいと言っています。最初、このアブラハムのことを言うときも、信仰の先祖はそうだった。しかし私のようなものがそれに変わっていました。しかし私は続けて聞く中で、ある日、私が祝福の源は、これ私の契約だと。アブラハムに働かれた神様は私にも与えてくださる。アブラハムここで失敗してしまった。私はここで失敗することはないではないかと。福音の適用が自分自際的に悟ることができるようになりました。それでは何をでしょうか。あなたの父に与えられたこの契約を分かるではないか。創世記1節か3節です。そのままです。だからイサクは悟りました。契約の中に入ってきました。その年、農業しましたが、他の人の他人の地で、そこで100倍の祝福です。100倍だけでしょうか。主が共に祝福してくださるために、大金持ちになりました。羊とヤギがたくさんいました。何の祝福でしょうか。またその国の王が、アビメレクは来ました。イサクを見て、あなたは主が共にいるもの、主の祝福を受けたものだと。見てください、キャンパーは何でしょうか、電動は何でしょうか、タラッパーは何でしょうか。口だけですでしょうか。証拠です、皆さん。わかるでしょうか。証拠です。一番水準高いで何でしょうか。他の人が私を見て、あの人は神様と共にいるんだな。あの人は主の祝福なんだな。主の祝福が望んでいる。それが見えなければいけないのは何でしょうか。それが一番高い数字です。イサクは何でしょうか。ヤコはそれに言ったでしょうか。ヨセフはそれに言ったでしょうか。すべて見える伝道です。今私たちはタラッパの中で、私たちを通してこのようなものすごい福音の栄光を表すために、神様は事実の働き見たときに私たちにこの福音を与えられていることを信じてください。後で見てください。ものすごい働きが後で起こります。だとしたら見てください。私たちに危機が来たとしても、私たちはその時から見なければいけないことは真実です。目に見えるものではなく、昨日も確信で言われました。御霊の祝福を受けなければいけないと。真実を見なければいけません。そうではないでしょうか。今、私たちの目には見えません。神様は、私たちをお使いするようにしながら、神様の働きなさるために、力のいる、ある御使いを御座に備えられています。イエス様もそうです。今私の上に御使いが登り下りしている。ヤコブが兄に追い出されて逃げていくときにも、ベテルで石を枕にして横になりました。そのとき御使いが現れ、ヤコブよと。私があなたと共にいる。私があなたを守り、導く。私が約束したこと。神様に約束された全ての祝福を成し遂げるまであなたは離れないと言われました。何を言っているでしょうか、見てください。誰が荒の40年間前に進んだでしょうか。見つかりがです。炎なしは火なしでは持って、目には見えませんが、私たちには、私たちをお使いし、私たちのすべてのことを、感謝御心を成し遂げながら、時には敵を打つか、この見つかりを通して、私たちはこの世の中で勝利させてくださることを信じてください。危険が来ても大丈夫だということです。真実を信じなさいということです。真実をです。そうであるには、今日ここ創世記、どのようにでしょうか。農業をしたにかかわらずです。26章です。目に見えない御使いが来て助けました。そして、命の泉が、泉発見しました。また、創世記26の1節から20です。また、詩篇の103篇20から20にスダビデは分かりました。この天軍天将です。また、私たちは主の御国の働きを見てはないでしょうか。この主の御国は今万物を動かしてないでしょうか。主の御国の御心は誰が分かるでしょうか。この御心を分かる人が成功するのではないでしょうか。私たちは全て知っています。預言者であるイエス・キリストとして未来を全て知っているのではないでしょうか。未来を全て分かるのではないでしょうか。私は7000詩篇をしながら心に抱いていることは神様焦る必要はないんだなと。もしその教会に7000詩篇 起こり人たちが集まってきたとしたら爽快の問題起こりましたから、神様だから続けてこのようにまず祈るようにされていいんだなと、単純なことはないんだなと。で、まあ少ししていますが、私たちの教会には牧師先生とかどれがたくさんいるでしょうか。老眼に申し訳なく、安心して牧師、認証を受けたとしたら、東部教会です。また、行動し、信仰者どれがたくさんいるでしょうか。これただのことでしょうか。教会一つだけで働きを送っているでしょうか。そうであります。一年未来を置いて、大きなことを結果されたことは信じてください。単純なことではありません。みんなわからないでしょうか。神様を教えてくださったのではないでしょうか。これから何千刺激を通して、全資格地帯を生かす。神様を備えられています。そうだりなら見てください。エレミアに何と言ったでしょうか。33章1節から3節です。私はあなたを呼びなさい。私はあなたに答え、大いなる奥義をあなたに見せようと。ヨセフはただでしょうか。ヨセフはすでに知っていました。創世記37章1節から11節。未来をすべて知っていたらないでしょうか。自分を通して、家族と世界福音家です。未来をすべて知っていました。これからエジプト去年が来ますが、まず7年の法年が来て、その後7年の去年が来るということをすべて知っていました。分かって政治をしたではないでしょうか。そうではないでしょうか。これから起こることを知らずしたわけではなく、すべて知って政治をしていました。またモーサはただでしたでしょうか。モーサはすでに神様の証明を受けて出てくるときには、モーサは何をしていたでしょうか。すべて知っていました。創世記3章1節から10節。12節です。地元生エジプトの偶像を砕き、そして神様の民を連れ出し、アラの40年間行くということをしていました。またカナの地にも行くということを知っていました。見てください。私たちは力によってなってくるでしょうか。御座の右の座におられる王であるキリストを通して、御座の右の座にいる預言者であるキリストを通して、そうだには私たちは何をでしょうか。主の御座にある、私たちのために備えて全てのことを味わなければいけません。全て備えられています。御座から、私たちは隠されている経済、未来の経済、すべて備えられています。これを使わなければいけません。だから神様がです。私たちに何のようでしょうか。ヘブル4章16節。折にかなった恵みを受けるために、最初である、大社であるイエス・キリストの皆によって、御座の前に泥と出ていくことはできます。人たちはこれができません。これを間違ってしてしまいます。実際的に皆さん、上辺だけでイエス様を信じてしまうことになります。私は訓練を受けるとき、最初からです。一番必要なこと、一番小のこと、私はお金を稼ぎ、これから老後のお金をとか、また家にないものをとか、そのようなこと、もう家具とか何もありませんでした。しかしそのことを考えずに、とてもおかしいですが、恵みを受けて、祈ったために神様すべてくださいました。また私が熱心にしてお金を稼ぎ、私の家の中に家具を準備し、また、家賃を準備するわけない。神様に祈り、恵みを受けたために、神様はすべて準備してくださいました。それ一つ一つ受けたために私はこのようになりました。本当にです。私は今もそうです。今も私が動くのにお金はたくさんかかっています。なぜかというと、一旦私がです、使わなければいけないためにです。お金がなくても与えなければいけません。拒否できません。しかし神様はそのお金もすべて備えてくださいます。責任を持ってくださいます。私の、僕、主婦人が、謝礼費を通して、席を取ってくるわけではありません。私、信仰によって、長瀬畑人を、そのようにしてこそ立てることはできるではないでしょうか。神様はくださいました。だから私の心の中で、モーセそうだと。200万人の数、モーセは何したでしょうか。あらの40年間、御座のものを持って食べさせました。そしたらこれから7000部屋働き人たち、各階層、また指導者たち、この信仰の中でどのようにできていくでしょうか。すべて崩れてしまいましたが、少し待ってみなさい。教会にでも行って、まあ、少しお米でもと。そういうこと言うでしょうか。そうじゃない。あなたは神様の子供だ。目には見ないが神様と共におられる。本当に主を見上げなさいと。ご飯も与えて、お金を与えて、すべて与えています。本当にこれは信仰を示さなければいけません。その信仰が私あってこそ言うことができます。そうではないでしょうか。私がないのに何を言うことができるでしょうか。私たちはそうです。今、トンブ教会の講談を通して、今、時刻表ではないでしょうか。今、経済、これから大きな畑が成し遂げられます。アメリカに今、震えています。しかし神様は、この時、私たちに御座の信仰を与えてくださいまして、御座を見ることができる。だから私たちは他のことを見るわけではありません。私たちのために全て備えられている、天の産業、企業、これを味わえます。またヘブル、11章6節何でしょうか。神様の前に出ていく、雲は 神様が生きておられることと、神がおられることと、神を求める者には報いてくだされ方であることを知らなければならないです。ユジニという子がいますが、その子はとても、自分がすると言って、すべてのことを自分は責任を取って自分がすると、だから父も母も手を出すことができました。私はここの中で、お腹の中の時に自分の力で生きることはできないよ。ただ主の恵みによって生きるように祈りました。その祈りはどこに行ってしまったのか探し出さなければいけませんが、本当にです。私たちの力ではありません。私たちができることは何があるでしょうか。皆さんは本当にでしょうか。お金を持ってできるでしょうか。今日は皆さん、私たちには金が来たとしても大丈夫です。人たちは金が来たとしても、その目の前に見える不信仰、目の前に見える危機に今日のために崩れます。私たちは、これを、真実を、実像を見ます。すべて備えられています。主の御使いがすべて備えられています。ものすごい力です。私たちのお使いをしてではないでしょうか。また私たちは前もってすべて知っています。そして、私たちはこの地に必要なものすべて御座に備えられています。それを味わいなさいと天の御国の鍵を与えてくださいました。それを堂々と味わうことができる身分となっています。私たちが使わず誰が使うでしょうか。それには私たちにもう一度考えてみてください。私たちはどのような契約を使わなければいけないでしょうか。永遠な契約を使わなければいけません。くだらない契約ではなく永遠な契約を使わなければいけません。本当私たちは誰でしょうか。私たちは本当に服の中にいれば、私たちは契約のためでありながら、この服の中にいる私たちは誰でしょうか。私たちは、どのような環境を危機にあったとしても関係のない祝福を受けた祝福の源あることを信じてください。どのような場合でも祝福を受けるものです。これは間違いありません。私は、37年間信仰生活、あのようなこと、このようなこと、時には、ある面で見たら滅びではないか、そのような思った時も、とんでもありません。すべての事件、すべての環境は、私の祝福の足場でした、土台でした。神様は一つも失敗されたことはありませんでした。私を失敗させたこともありません。すべてが土台でした。祝福の源です。神様の子供のために。それはね、私は誰でしょうか。私はまさに相続財産を受け継ぐものです。今、全地を奪えてしまう、私たちもですが、ある意味で言って私たちは相続者です。また、厳密に言ってしまいますと、私たちもです。私たちが主人です。私たちはこのように堂々とした人ではないでしょうか。この契約の中に入っていかなければいけないではないでしょうか。ご飯いっぱい食べれるか食べないか、また年を取って私たちはどのようにするか。神様、年を取ってしまったとそのようにでしょうか。しかし、そうではありません。絶対そのようではなく、私たちの考えが、永遠な命を受け、永遠な神様の、が共におられ、それだけではなく、永遠な神様は私の人生の主人として、すべてのことを責任を取って導いてくださっていることを信じてください。絶対に思い煩わないでください。絶対に思い煩わないでください。私たちは滅びることができるような人ではありません。滅びとしても滅びることができます。だから重要なことは、服の中で、私のアイデンティティがとても重要です。リガス牧師は私があって二つです。一つはイエス・キリスト、そうだと。もうすべて終わった。そしてこれから世の中とは関係ない。サタンと終わった。これからは罪とは関係ない。真理があなた方を自由にするではないか。私は解放だ。これイエスやキリスト、福音を続けて聞く中である日解放を完全に受けました。だから解放されたために、世の中が私を牛耳ることはできなくなりました。罪と私は関係がありません。出来上がってから完全に抜け出しただけではなく、光が私の中に入ってきました。私たちイエス・キリストというこの福音はどれが偉大であり、すべてであるということを分からないために、罪に引っかかって世の中に引っかかっています。そしてサタンに騙されています。私は二番目です。二番目、祝福の源ということ。私はただの人ではないということです。私は祝福の源だったんだな。神様は根源的な祝福を与えてくださったな。私はただの人ではない。私のような。私を通して結局世界福音化されることを願っておられる。すべての人に祝福を与えることを願っておられる。これは事実だということです。だから私たちは、くだらない契約をつかまずに、皆さんは本当に福の中で皆さん誰かというアレティティを発見され、根下ろされることを、主の皆によって祈ります。で、私たちは、亡くなることではなく、永遠な世界です。少し、あと亡くなる背景ではなく、永遠に存在する背景です。皆さん、天の権威、この地の権威わかりますか？ノムヒョン大統領終わった後に、まだ錯覚してます。ジュアン大統領だと思って。しかしそうではありません。もう大統領は終わり。しかし昔は違います。この地の権威は変わります。地の権威は変わります。 しかし私たちはどのようなものでしょうか。私たちは目には見えませんが、永遠に変わらない天の権威を持っていることを信じてください。ものすごい天の権威です。身分と権威を与えてくださり、私たちはイエス・キリストのものすごい力を持ち、私たちは世の中を変えていくではないでしょうか。誠に濡れ出てきます。一旦何も心配していません。今神様は全てされているためです。また2番目です。皆さん、私たちが今持っているものはこの世の中の腐っていく知恵ではなく、創世記3章が出ている知恵ではありません。私たちはこれから目には見えませんが天の地であることを信じてください。永遠になくならない天の永遠な知恵です。私は牧会するときにどれぐらいでしょうか。廊下の牧師先生とかも新しい信者がイエス様2年3ヶ月いた新しい伝道者が私たちの牧会とは違うと言っていました。違います。なぜかというと蒼天出てきて恵みをまたくじれてきて祈っています。教会に来てみると教会は聖霊の満たしです。理解できないと思います。理解できるでしょうか。しかしその牧会は誰がしているでしょうか。私はなく主が自分の教会主人だと言われました。だから私はただお使いだけをしています。だから続けて生徒をこの中に抱き祈りました。生徒たちに祈らなかったら生きることはできません。週に一回来て御言葉を聞いていって、本当に続けて心を抱いて祈らなければいけません。生徒の現場でだけど背後で祈ってのために生き残り、また主立教会まで来ることができます。教会誰でも来ることができるでしょうか。教会はどれぐらい邪魔しているか分かるでしょうか。ソウルから木曜日に承諾来られました。キム伝道師どれぐらい牧会が難しいか、あとどのようにして2年3ヶ月しか信じていない単独牧会できたのかと。牧師先生、神様が知恵を与えてくださるために幼い私に神様直接牧会されるか、そうでなかった私をとしたいときは必ず知恵を与えてくださいました。神様を与えてください。知恵によってするためにそれは神様されました。だから他の人は理解できませんでした。私はもしあのような牧師、このような牧師の下で習っていたら他のものはたくさん入っていました。しかしそれが私の牧会の師匠とと言いました。初めから一人で牧会も主がされるためにお使いをしながら、そうだったら神様の知恵だから、ある面で見たら私は他の人の牧会に対してはよくわかりません。神様は知恵を与えてくださいます。それは腐っていく知恵ではなく、また自分の利益を追求する知恵でもありません。これは天から来る知恵であることを信じてください。元の神様の形には神様の知恵によって生きるようになっています。だから見てください。本当に私たちは世の中に必要なものがたくさんあります。この世の中に必要なもの、この世の中、私たちはこの世の中を見上げ、そこから出てくるものではなく身からです。本当に目には見えませんが、すべて私たちが使うもの、天の産業、天の企業、すべて備えられています。これを使います。一応してみてください。皆さん絶対にくださらないか、くださるか一度見てください。私は言ったらないでしょうか。もう少し来たら収穫感謝献金が来ますけど、週今まで行きませんでした。今回は私はここに出てしてみますと。本当にくださるかくださないかしてみてください。100万を私は1週間1ヶ月か続けて神様に献金捧げ中心を持っています。なぜかというと、もう少し経つと1億私は全部で RTC 献金捧げ終わります。見てください。だすぐにまた1億捧げなければいけないと、また選挙献金も私が220万をまた来ると、いつもこの中に中心に神様を捧げる中心を持っています。捧げなら神様は私に使うことができる祝福を開いてくださっています。わかるでしょうか。だとしたらお金だけ入ってきてどこを通して誰を助けるか、そのようなことから考えています。まずそのような心を下さいます。私はこれを持った私一人、そのようなことはないです。神様は私に続けて降り注いでくださっています。お金をまた貯金しといて老後対策とかいろいろしてみてください。老後対策して神様が連れて帰ったらどのようにするでしょうか。そうだなでしょうか。命は主の御手の中にあります。信仰を持たれることを願います。また10分の1献金絶対手を出さないでください。何かわかりますよね。10分の1は私は神様の 100% 恵みで行きますが、全部捧げなければいけません。神様 神様にとても感謝のために、あなたの恵みの祝福のためにとても感謝だと私は自分一謙虚を捧げます。これは告白です。自分一謙虚を捧げたい人は何でしょうか。神様、私は私のものを自分で食べています。あなたは私に下さなくてもいいです。とても恐ろしい言葉であります。絶対手を出さないでください。もっと主の前に中心を持ち、神様の栄光のために生きることを願います。お金、私たちはものすごい今必要です。今教育者の人たちをただ置いといてはいけません。今巡回しなければいけません。世界に専門チームとか階層チームがです、巡回しながら何か全世界に働き人を探し立てなければいけません。今送らなければいけませんが、今働き人を多いために働き人をご飯を食べさせて終わってしまっています。処理されることを願います。だから皆さん、私たちはこれからくだらないこの地のものを見るわけではなく、永遠に存在する世界、ものすごい天の背景、ものすごい天の知恵、ものすごい天、私たちのために備えている御座の祝福は味わうことしなみによって祈ります。これによってこそ私たちは何でしょうか。金です。何の関係もなくなります。後で見てください。もう最近献金が少ししか入ってこなくてと、最近とか IMF が過ぎ去った時に謝礼費用と言った時に、僕たちは何でしょうか。 IMF 関係ありません、 10% 上げましょうと言って、とても長老なんですけど信仰のいい方がおられました。私と同い年ですけれども、だけど本当に力を受けました。そういう時に長老が、ちょっと牧師先生そうでありませんと、少し削らなければいけませんとか、今宣教師の減らさなければいけないと、そのようにしたハプトンという教団は宣教師のたくさん減らしてしまいました。だとしたら私ではなく、私と主が一つだということです。私は主の中で、私は主の中にいるということ。だから私たちはキリストと継ぎ合わされ、もう一度言うと私たちがキリストの中に入れている体です。キリストの体です。これ事実ではないでしょうか。私たちの中に主の聖霊が共にいるために。しかしもっと呆れるほどのことは、この土の器の中にキリストを抱いている体であると同時に、私の体はキリストを表す体であることを信じてください。イエス・キリストを表します。農業をしたときに神様を表したではないでしょうか。またヨセフが奴隷生活をしましたけれども、エジプトで。その奴隷生活だから神様を表したではないでしょうか。主が共におられることを見ました。また監獄の中にいたときにも監視が見たら主が共におられると。またパロが見たら神様の霊に感動されているということを見ました。私たちの体はこの時代、新約時代に来て、私たちの体はキリストを表す体であることを信じてください。キリストを表します。私を通して結局は何をされるでしょうか。暗闇を打ち砕き、そこに弟子が立てられます。皆さん、私が弟子となり、私が祝福を味わい、また私が弟子じゃなかったら絶対弟子に会うことはありません。私はキリストを表しますが、私を通して続けて病気のまま癒され、癒しの働きが起こります。私を通して、続けて御言葉を成し遂げながら御言葉が成就され、私を通して何でしょうか。人が生かされていきます。私を通してです。人を生かすキリストの体です。結局は、四つの福音書が、私たちはキリストである体を通して、私たちを通して表されることを信じてください。それは信じられることを忍びやって祈ります。私たちの教会、今の福音もたくさん聞いてきましたが、これからはアベルから、ノアから、アブラハムから続けて一時代の契約を持っているもそうでありながら、アブラハムはここに失敗してしまったのは、私たちはこの失敗を乗り越えなければいけません。そしてこの御言葉は福音を私に適用し、私のためにこの時代毎週御言葉を、また叶ったら想定祈祷会に来てください。想定祈祷会を続けてこれを深く事実化していきます。皆さん、一時代を生かす主役だけではなく、このようにしてこそ皆さんの次の世代がこの時代を変えていくことができることを信じてください。祈りましょう。神様、感謝を捧げます。今日も変わりなく私たちに、イサクを通して、本当に、愚かに契約が薄くなり、世の中に置いてきたとき、神様もう一度掴んでくださいました。この地域の時に私はあなたと共に、あなたに祝福を与え、アブラハムに誓った祝福、あなたに与えると言われました。その契約を掴み、農業でも神様100倍の祝福を与えてくださいました。神様、この時代は私たちがアブラハムであり、イサクであることを信じます。この祝福を去った御言葉はこの中に入れ、 私たちは本当に信仰で出ていくときに、そのまま私、答えられることを信じています。イエス様の名によって祈りを捧げました。アメン。